一般質問を行います。ご答弁をよろしくお願いいたします。最初に留萌市の歴史を語る上で最も重要である築港86年となる留萌港のこれからの発展につながる質問をいたします。昭和11年に国際貿易港として指定されてから活発な輸出入が行われてきました。平成16年には石炭を運搬する船舶の大型化に対応した三泊地区水深12メートル岸壁が供用を開始しております。平成26年には留萌地域のトド松の利用促進のため中国、韓国への初輸出が実現しております。しかし近年の国際情勢、特にウクライナ情勢により入港船舶の内容にも左右されますが、貨物取扱量は減少し続けております。また今後大きく懸念されるのがカーボンニュートラルの実現に向けた非効率石炭火力フェードアウト策の一環として内江火力発電所の休止、砂川火力発電所の2027年の廃止に伴う石炭取扱いの影響は大きいものと考えております。市長は留萌港の貨物取扱いの推移についてどのように捉え、今後の展望をどのように考えているのかお聞きをいたします。次に小麦収縮化施設整備事業についてです。昭和42年建設の現在のバラカ小麦倉庫は老朽化が激しく、保管形態の不備や積み込み効率の悪化、輸送業者の収縮化の不安定、長距離輸送に伴う時間規制の対応が困難であるなど、多岐にわたる課題を解決するため、新たな再路6基の整備検討中ですが、進捗状況をお聞きいたします。特に保管容量が3000トンを有し、年間の取扱量3万6000トンを想定しています。令和3年の年間取扱量が1万2000トンですので、3倍の取扱量を想定しています。道内には十勝港、網走港、釧路港、苫小牧港で取扱いをしておりますが、3万6000トンの取扱量が確保できるのかお聞きをいたします。また、想定される施設の概算事業費と想定される財源をお聞きいたします。中項目3点目は、港湾整備推進に期待されることとして、留萌港の今後の展望を踏まえ、現状における港湾整備の課題と今後の整備促進への期待について市長の考えをお聞きいたします。大項目2点目は障害児と家族をサポートする福祉についてです。発達支援を必要とする子どもと家族に対し、地域で安心して暮らすことができるよう子育てをベースにして専門的な支援や療育、相談業務などを行う留萌市子ども発達支援センターは、平成2年に留萌南部地域幼児療育通園センターとして開設し、これまで多くの子どもの発達状況に応じて、保護者や関係機関と連携を図り、日常生活における基本的な動作や集団生活への適応などに関する支援を行ってきましたが、令和3年10月に北海道の指定を受け、 市町村中核子ども発達支援センターに移行しております。令和5年度の在籍者数は4月の利用開始から増え続け、現在留萌の118人の登録数に増毛町と小平町を合わせると140人の在籍となっている現状をお聞きしました。児童発達支援、障害児相談支援など4事業を実施している支援センターとして、特に相談業務にあたる専門支援員の増員が必要であるという実態も聞いておりますが、抱えている課題をお聞きをいたします。次に、支援を必要とする就学児童、小学生、中学生、高校生、障害のある子どもや発達に特性のある子どもが放課後や長期休暇に利用できる放課後等デイサービスを開設している事業所が市内に3事業所あります。個別の発達支援や集団活動を通して家と学校以外の居場所として利用者が増えています。放課後デイサービス通所決定は発達支援センターからの問い合わせ、施設見学、事業所選定となるようですが、支援センターと事業所の連携は十分に図られているのかお聞きをいたします。また放課後デイサービスを利用するために必要な通所受給者証を発行するのが市社会福祉課となっていますが、子育て支援課と社会福祉課、支援センターが連携を図れる機会が必要であることが望ましいと考えております。現在の実情を確認をいたします。この項目の最後に、子ども発達支援の関係機関が情報交換などをする留萌南部地域幼児療育推進協議会という組織があるとお聞きしましたが、どのような役割かお聞きをいたします。大項目3点目、学校給食事業の民営化についてです。給食センター施設の老朽化、今後における児童生徒数の減少、慢性的な調理員不足による調理業務への支障、給食費の保護者負担への影響を考え、提案された学校給食事業の民営化検討については、教育委員会での議論、留萌市のまちづくり懇談会の質疑などを注視してきました。一方で、市内幼稚園からの給食提供についての要望や、栄養を考えたお弁当を一般市民にも提供してもらいたいなど、市民意見も聞いております。教育庁はこれまでにさまざまな意見に対して真摯に対応してきました。持続可能な給食事業であるために、子どもたちの成長を考えた前向きな判断が期待されます。教育庁の思いをお聞かせください。また、教育委員の辞任で、教育委員会における審議が中断されており、学校給食センター運営委員会での審議も注目されますが、今後の審議の進捗について確認いたします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに、 大項目1点目、留萌港の発展と課題の中で、中項目1点目、留萌港貨物取扱いの推移と展望として、留萌港の貨物取扱量の推移についてどのように捉えているのかについてのご質問でございますが、留萌港の年間貨物取扱量は、平成10年代前半ごろまではおおむね200万トン弱の取り扱いでございましたが、その後徐々に減り始め、平成20年代以降は約130万トン前後、令和2年以降では100万トン前後となり、令和4年には100万トンを下回り、今後も減少傾向が続いていくものと見込まれているところでございます。過去の実績を見ましても、主要品目である石炭、セメントなどは例外なく減少しており、特に石炭に関しましては、令和元年に内江火力発電所の休止、令和3年に王子マテリア名寄工場の閉鎖があり、令和4年からはロシア・ウクライナ情勢の影響により、ロシア炭の輸入が減少し、さらには、令和9年3月に砂川火力発電所の廃止が決定しており、カーボンニュートラル実現に向けた世界的な流れの中、石炭に代わる貨物取扱量の確保は非常に厳しい状況と受け止めております。次に、今後の利活用等展望についてのご質問でございますが、国が推進するカーボンニュートラルの取り組みに関連した石炭火力発電所などの廃止や、世界的な脱炭素社会への流れにより、石炭取扱量がさらに減少していくことが予想されており、留萌港三泊ふ頭の石炭2駅に代わる活用方策を検討していくことが必要であると考えているところでございます。その方策の一つとして、洋上風力発電の拠点としての利活用を見据え、関係機関と協議をしているところであり、令和4年9月には、基地港湾の指定等の意向のある港湾として、国土交通省港湾局のホームページに公表されたことにより、発電事業者が事前に情報を入手することができ、留萌港を基地港として事業計画の検討などが進むことが期待されることから、港の利活用につながるものと考えているところでございます。次に、中項目2点目、小麦収縮化施設整備事業として、新たな再炉6基の整備を検討している事業の進捗状況についてのご質問でございますが、留萌市バラッカ小麦倉庫につきましては、老朽化や施設の性能が劣ることなどから、本来、留萌港から本州へ輸出することが合理的な輸送ルートである小麦が、道内の他港から輸出されている状況でございます。こうした中、国際情勢や国の進める食料安全保障の観点から、国産小麦の増産、確保を目的とした事業支援が推進されていることや、働き方改革に伴うトラック運転手の労働時間の制約など、いわゆる2024年問題の影響により、道内の小麦流通に支障を来すことが懸念されており、留萌港施設の重要性と整備の必要性が再認識されたところであります。新たな施設につきましては、500トンの再炉6基整備し、合計の保管量を3000トンに増量するなど、施設の性能を向上し、輸送体制を合理化することにより、生産者負担となる輸送コストを削減するとともに、留萌港の活性化と雇用の維持を図るものであります。事業の進捗状況につきましては、基本設計部分の業務を完了し、現在、早期事業化の対応を可能とするために、 実施設計業務を行うとともに、関係機関とも連携しながら、事業の財源となる補助事業の採択に向けた事務手続きを進めているところでございます。次に、想定している年間の取扱量3万6000トンの確保についてのご質問でございますが、想定取扱数量の3万6000トンにつきましては、留萌市が主体となり、JA 留萌や北連などの生産者団体や輸送事業者で構成するワーキンググループを設置いたしまして、新たな収縮化施設が効果的に利用され、かつ課題投資にならない施設規模になるよう協議を進め、現在の小麦積載船1隻分の保管量を2隻分にすることや、道内の他港に輸送されている留萌港エリア産小麦の長距離輸送を減少させるなど、施設の整備効果を十分に発揮するために、必要な取扱量として3万6000トンに設定したところでございます。近年、留萌港エリアの小麦生産量は、6万5000トンから7万トンで推移しており、今後の畑地化施策の促進も想定されるため、小麦についても増産、増量が見込まれております。3万6000トンの取扱量の確保につきましては、当該実需者への小麦販売を行う北連からも、留萌港エリアの小麦の生産量から、不作などの特別な要素がない限り、目標とする3万6000トンのオーダーは十分可能であり、受益者となる産地 JA や輸送事業者においても、本施設の役割の重要性を認識しており、円滑な流通に資する要請に対しても、全面的に協力する旨の合意を得ながら進めているところでございます。次に、施設の概算事業費と想定される財源についてのご質問でございますが、現在、概算事業費を積算するための基本設計業務を終了し、施設の整備に向けて実施設計業務を行っているところでございますが、施設本体の補助対象経費として認められる部分の概算事業費は、表紙税を含め20億6800万円を見込んでおります。なお、本施設においては大規模な建設事業となりますので、補助対象外経費である施工管理業務や付帯工事費用など、一定の金額が加算される見込みとなっており、詳細な事業費につきましては、現在行っている実施設計業務において算出されるものでございます。財源につきましては、補助率が2分の1の農林水産省補助事業の活用を見込んでおり、現在、補助事業の採択に向けて、事務手続きを進めているところでございます。また、補助対象外となる経費につきましても、他の制度による財源の確保に向け、調査、検討を行い、市の負担軽減を図ってまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、港湾整備推進に期待されることとして、留萌港の今後の展望を踏まえ、現状における港湾整備の課題と、今後の整備推進への期待についてのご質問でございますが、現状における港湾整備の課題といたしましては、荒天時に大型船が入港、着岸した際に、港湾における暴風、高波などの影響で、荷役作業をスムーズに行うことができない状況もたびたび生じることから、港内における静音度の確保や、航行における安全性を確保するため、港湾施設のかさ上げや補強などの強靭化を図り、防波堤の整備を計画的に実施しているところでございます。今後の整備推進への期待といたしましては、 道内の日本海側地域で今後案件形成が進むと思われる洋上風力発電事業において大型部材の陸揚げや保管、基礎の製作、さらに将来的にはメンテナンス産業の集積など留萌港が基地港湾としての役割も十分発揮できるものと考えており、民間投資も含め必要な機能整備に期待しているところであります。また食料安全保障の観点から農作物など海上輸送に依存する生産物の物流安定化やトラック輸送における時間規制など物流の効率化を図ることがますます重要となってくることから、留萌港配合地における収出荷施設の整備により港湾利益の維持、拡大輸送の効率化が実現し、今後配合圏の農産物の集積保管施設の整備につながることも期待しているところであります。次に大項目2点目、障害児と家族をサポートする福祉の中で、中項目1点目、子ども発達支援センターの課題として、各種相談支援など4事業を実施する支援センターについて、現在抱えている課題についてのご質問でございますが、子ども発達支援センターでは、現在、同指定の未就学児を対象に保護者と一緒に通園し個別療育を行う児童発達支援、重度の障害児の居宅に訪問して支援する居宅訪問型児童発達支援、園、学校等に訪問して支援する保育所等訪問支援、障害のある児童保護者の相談への対応及び発達支援等のサービスの計画を立てる相談支援の4事業に加え、令和3年10月の小中高生を対象とした放課後デイサービス休止による代替事業である放課後集団活動を含めた5事業を実施しております。各事業の令和4年度の利用実績ですが、児童発達支援の在籍者は51名、居宅訪問型児童発達支援の在籍者数は2名で、それぞれ横ばい状態であります。保育所等訪問支援の利用者においては、実績が430件となっており、大幅に増加しており、相談支援についても、相談件数に増減はあるものの、実績で168件と高い利用状況が続いております。放課後集団活動は在籍者数は増えており、利用に関して受給者層の有無を問わないことで相談の数が伸びている経過はありますが、延べ利用者数は例年1000名程度とほぼ横ばい状態となっているところでございます。このような一部支援事業の利用者数の伸びに伴う指導員の負担増が課題となっておりますが、なっておりましたが、予約システムや情報管理システムといった ICT 導入による業務改善を図りながら対応しているところでございます。今後におきましても、各種支援事業の実施などにより、指導員への負担増とならないよう努めてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、市内の放課後デイサービスとして、子ども発達支援センターと放課後デイサービス事業所との連携についてのご質問でございますが、発達支援センターは通称支援、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、3事業と放課後集団活動、そして相談支援の5事業を展開する多機能型の事業所であり、各事業の実施にあたっては、その児童の状況に合わせて、関係機関との連携を図っております。児童発達支援では、翌年度就学を迎える利用児について、 就学後に受けられる放課後等デイサービスへのつなぎ役として、職員同行により利用時、保護者の事業所見学や日程調整、事前の情報提供などを行い、保育所等訪問支援では定期的な情報共有に加え、状況に応じて放課後等デイサービス職員の支援場面の見学やケース会議への参加など、連携を図っているところでございます。また、放課後集団活動と放課後等デイサービスを並行利用されている場合は、より良い支援につなげていけるよう、その児童の様子について情報共有を行っており、ケース連絡会議や情報共有会議も半年に1回程度実施し、今年度は11月末現在で10件となっております。また、相談支援ではサービス担当者会議を年2回実施し、サービス等利用計画やモニタリングに係る情報共有を行っており、今年度は現在まで39件の実施となっております。発達支援センターでは、関係機関との連携強化は利用時へのより良い支援のため、必要不可欠であると認識しており、今後も支援に関わる保育園、幼稚園や学校、放課後等デイサービス事業所、医療機関等と定期的な情報共有や連絡会議、研修の実施など、さらなる連携を深めていけるよう取り組んでいきたいと考えております。次に、放課後デイサービスを利用するにあたり、子育て支援課と社会福祉課、子ども発達支援センターとの連携を図る機会が必要と考えるが、現在、どのように行われているかについてのご質問でございますが、社会福祉課では、放課後デイサービスを利用するために必要となる通所受給者証を発行しております。利用の希望を把握した段階で、子育て支援課と社会福祉課、子ども発達支援センターのほか、保健医療課及び学校などにおいて、児童の特性や生育歴、発達検査の結果や授業中の様子、過去の支援の経過など、通所受給者証の発行に必要となる情報を共有し、申請後、速やかにサービスが利用できるよう連携しているところでございます。次に、留萌南部地域幼児療育推進協議会の役割についてのご質問でございますが、留萌南部地域幼児療育推進協議会は、留萌南部地域における心身等に障害のある幼児の早期発見、早期療育の一環とした体制を整備し、関係者の密接な連携を確保することにより、療育等を総合的かつ効果的に推進することを目的として、平成2年に設置されたものでございます。協議会の組織につきましては、行政機関として、留萌南部3市町の福祉、保健、子育て、療育、学校教育の各担当部署、同の関係機関として、留萌市振興局、健康推進課、社会福祉課、旭川児童相談所、教育関係機関として、小平高等養護学校、留萌市教育研究協議会、3市町の幼稚園、保育園、子ども園等の代表者が委員となっております。療育を必要とする幼児、児童、生徒は年々増加傾向にあり、早期発見、早期療育の重要性がますます高まっている中、留萌南部地域の幼児療育をより一層進めていくため、療育等に係る実態把握、情報交換、関係職員の資質向上のための各種研修会等の開催など、各療育機関や及び、関係団体との連携を深めながら、一体となった活動を行っているところでございます。これまで、留萌南部3市町の各関係機関が連携した幼児・療育の推進、 特別支援教育の推進に向けた、さまざまな取り組みにより、各関係機関の共同、連携、地域領域の体制整備につながり、一人の子を各機関の総合連携の中で支援するという成果に結びついているものであり、一定の役割を果たしているものと認識しているところでございます。以上です。
教育長。
村山議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。はじめに大項目3点目、学校給食事業の民営化の中で、中項目1点目、市民の賛否と持続可能な給食事業として、学校給食事業の民間委託化に対する私の考え方についてのご質問でございますが、今年度、教育行政執行方針におきまして、安全安心な教育環境の確保という中において、学校給食につきましては安定的な調理体制の確保、物価高騰に伴う給食費の影響、アレルギー代替食の提供などの課題に対応した新たな運営方法について引き続き導入検討を行うとともに、安心安全な学校給食の提供に努めてまいりますと方針を掲げ、これまで民間委託化の検討を進めてきたところでございます。そもそもなぜ民間委託の検討を進めたのかといえば、きっかけとしては平成21年の財政健全化計画の検討項目として計上されたことや、給食センター施設本体の老朽化もございますが、大きな要因としては調理員不足が常態化してきたことで、持続可能という視点から問題があるということだと思っております。現在検討しております民間委託の実施により、さまざまな課題解決につながるものと考えておりますが、その中でも特に保護者や学校側からも要望のある食物アレルギーに対応した代替食の提供が可能となるほか、今後の施設維持に伴う財政負担の大幅な軽減など、子どもたちにとっても、市にとっても、また持続可能性という面からも、最善の選択ではないかと考えているところでございます。私といたしましては、子どもたちに安全、安心な学校給食を継続的に提供できる体制を構築するという視点が、最も重要だと考えているところであります。次に中項目2点目、今後の審議の進捗についてとして、運営委員会における今後の審議の進め方についてのご質問でございますが、現在導入を検討しております学校給食事業の民間委託につきましては、昨年10月以降に開催されました教育委員会定例会において、その導入検討状況などを報告、協議してまいりました。また、学校関係者や保護者、地域の代表者などから構成される留萌市学校給食センター運営委員会に対しましても、同様の報告を行ってきたものでございます。学校給食事業の民間委託につきましては、広くさまざまな意見を聴取する必要があることから、令和5年9月に開催いたしました留萌市教育委員会第9回定例会におきまして、運営委員会への諮問議案を可決し、10月に運営委員会への諮問を行ったものでございます。また諮問と同時に開催された運営委員会におきましても、学校給食事業の民間委託化に対しまして多くのご意見などを伺ったものであり、現時点におきましても継続的かつ慎重な審議を行っているところでございます。今後につきましては、運営委員会において十分な審議を重ねていただく中において、最終的には委員の意見を取りまとめた答申が提出されるものというふうに考えておりますが、教育委員会といたしましても提出される答申の内容について慎重に協議を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
村山議員。
それでは再質問をいたします。まず留萌港の貨物取扱量ということで、石炭取扱いの影響を踏まえまして、今後非常に厳しくなるという状況でありますので、三泊地区の今後の活用について具体的な構想がありましたらお聞きをいたします。
市長。
現在国が推進するカーボンニュートラルの取り組みに関連し、道内でも洋上風力発電導入に向けた取り組みが進んでいるところでございます。洋上に建設する風車は陸上風車よりさらに大型となるため、荷上げに大推進岸壁が必要なほか、背後に広大な用地が必要なことから、市としては三泊ふ頭エリアを十分活用できるのではないかと期待しているところでございます。また先ほどの答弁の中でもいたしましたが、2027年、石炭の量が減るということで、あと1か所旭川にある日本製紙さんが今後引き続き、石炭を取り扱ったボイラーを使用していくのか、その辺も確認しながらですね、この三泊地区の今後についてさらなる検討をしていきたいというふうに考えているところです。
村山議員。
昨日留萌商工会議所主催の洋上風力勉強会に参加をいたしました。地域経済の活性化、人口増加、洋上風力人材の育成、電力の地産地消、漁業振興という大変地域にとってはメリットがたくさんあるという説明を受けて、明るい未来が見えたわけなんですけれども、この洋上風力発電事業なんですけれども、なかなかその、進捗をどのように進めようとしているのか、留萌市のですね、その思いがですね、なかなかちょっと見えてこないところがございます。今もちろん市長としてのお考えをお聞きしましたけれど、具体的にですね、今後どのようにこの洋上風力に関係して進めていこうとしているのか、お考えがありましたらお聞きをいたします。
市長。
洋上風力含めてですね、港の利用ということで、基地港湾になることが最大の目標でございますが、現在まだまだ国の地域指定が5か所、北海道内でいうと石狩以南の5か所ということになっております。この留萌管内含めて送電網がやはり足りないということもありますから、やはり そういうことも今後の課題というふうになってくるというふうには思っております。ただ私としてはまずは準備段階の地域、そして有望な地域となっていくよう考えているところですし、今後、昨日行われた勉強会については、民間と会議所が共催して行った事業でありますが、今後は市としてもですね、さまざまな勉強会を計画しながら、直接的な関わりのある漁業者や市民の皆様方に、まずは理解をしてもらえる状況を考えていきたいと思っているところです。
村山議員。
今基地港湾というお話が出ましたけれども、この、三泊地区のマイナス12メートル岸壁、そして地対力、三泊地区の必要面積を考えるとですね、 非常にこの基地港案として、まあ、適地というか適しているというふうには思います。その基地港案として、基準は満たしていると思うんですけれども、基地港案に指定されるまでにですね、どのようなことが必要になってくるのか確認をしておきたいと思います。
地域振興部長。
はい、答えいたします。まあ、先ほどですね、市長の答弁にもございました通り、私ども留萌市は基地港案を意向のある地域ということで、すでに国土交通省の方にではですね、意向を示してございます。まあ、道内4つの港がですね示されているわけでございますが、ただ基地港案に具体的に指定される前提としてはですね、やはり当海域、一般海域におけるですね、まあ、区域指定というものが必要になってくるものでございますので、まあ将来的にですね、私ども区域指定を受けて洋上風力の案件が形成されるというときにですね、基地港案化ということで指定されるものというふうに考えているところでございます。ありがとうございます。
村山議員。
昨日の説明を聞いていて、分かったつもりでもなかなか分からないことがたくさんございまして、まあ、その一つがですね、昨日 その説明勉強会の資料の中に基地港案指定の際の港案計画図というのが示されておりました。これは留萌港の港案計画図でありましたので、この基地港案指定というか洋上風力事業とその港案計画に盛り込まなければならないという説明もあったわけなんですが、この港案計画をに盛り込まなければ基地港案として認証されないのか、それは港案計画っていうのはその後のことなのか、完全に分からないで質問です。大変申し訳ないんですけど、この港案計画の盛り込むというのはどの時点で行っていくのか確認をしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。基地港案にですね、まあ、指定されるということはですね、港案整備がですね、国の、まあ、直轄予算で、さらに強化を図っていく整備につな整備されるという状況でございます。ただその整備する前提にですね、やはり基地港案として再生可能エネルギー、まあ、海上での洋上風力発電も含めてですね、そのエリアをですね、港案計画を、まあの中に、私ども今の港案計画の中にはそのようなことは盛り込まれていないものですから、その港案計画の、まあ、変更なり改定なりがですね必要になってくるかなというふうに思っているところでございます。ありがとうございます。
村山議員。
まあ、ということは非常にこう何十年もですね、何十年ではないですね、港湾計画っていうのがなかなか改定されてないという実態がございますので、この港湾計画の改定というのは所管としてはどのようにスケジュール的には考えているのかお聞きをいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、その、今の洋上風力またですね基地港案含めてどのぐらいの規模の港案改定が必要になる、港案計画の改定が必要になるかどうかというものもですね、これは北海道開発局の方とですね、まあ協議しながらですね、まあ大胆なですね大幅な変更が必要なものになるのか、まあある意味追加して軽微な変更で済むものになるのか、それはですね今協議を進めているという状況でございますので、これご了承いただければと思います。
村山議員。
最後にこの取り扱いの中で出てきたその三泊地区の洋上風力事業なんですが、この洋上風力事業の中で、まあ、根幹を担っていくのは一番理解をしていただけなきゃならないのは漁業者であります。で、漁業者との協議というのはどの程度進んでいるのか確認をいたします。
市長。
まあご答弁する前に誤解のないことをちょっとお話しさせていただきますが、昨日の資料についてはあくまでも、民間事業者が考えていることということでご理解をしていただきたいと思います。留萌市が提案したものではないということでご理解をいただきたいと思います。 まあ、あの漁業者との協議というのは、まあ、これからさらに進めていきたいというふうに思っておりますが、まあ、留萌市内だけじゃなく、新生マリンという組合、含めてですね、あの協議をしていかなきゃならないというふうに思ってますし、まあ、先ほどもあの勉強会のお話をさせていただきましたが、やはり、漁業者などを対象としながら、皆さんにもご理解できるような勉強会ということをこれから進めさせていただきたいというふうに思っています。
村山議員。
続いて小麦収出荷施設についてです。新たな小麦収出荷施設の基本設計が完了しまして、まあ、実施設計中ということであります。まあ、取扱数量の確保も北連からの全面的な協力をいただけるというご答弁をいただきましたが、これは確約が取れたのか再度お聞きをいたします。
副市長。
あの北連からの確約の件でございますけれども、まあ、現在も継続して協議をしているところでございますが、前向きな回答を今の段階でいただいているということで、市長から答弁をさせていただきました。あのこれがなければですね、この施設の運用等はですね、私は難しいというふうに思ってございますので、これからもですね、しっかり JA グループとはですね、話し合いを進めて、しっかりとしたですね、確約協力をですね、いただけるような、そういうものをですね、いただいた上でですね、これ進めていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
村山議員。
まあ、約20億円の事業ということですので、気になるのは施設の収支シミュレーションについて、非常に危惧しておりますが、所管としてはどのように考えているのかお聞きをいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。新しい施設における収支でございますが、あの目標でございます3万6000トン、これをですね取り扱った場合のシミュレーションといたしましては、まあ、現行の取り扱い料金をですね引き上げる、まあ、必要はございますが、施設の単年度のですね、あの運営収支についてはプラスで推移するものと考えているところでございます。まあ、このプラスの部分をですね、あの施設建設に要した市の実負担が負担分となる記載の償還費用にですね充当できるものではないかと考えているところでございます。以上でございます。
村山議員。
非常にこうあのシミュレーションとしてはプラスということで、になっていくというその記載にそれを充当していくという話なんですが、この20億円の事業ですので、どのくらいで記載というのは償還する予定なのかお聞きをいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。使うですね、あの補助メニューによってですね記載の種類も変わってくるんですが、私どもあの今、国の補正予算の事業でですね、なんとかあの国の、事業に乗れないかということで、検討してございます。その場合ですね、あの補正予算の事業に対して補正予算債という記載が、使えるわけでございますが、この記載の償還につきましては20年ということで、考えているところでございます。以上でございます。
村山議員。
続いて、港湾整備の中で、一つお聞きをいたします。留萌港の今後の展望というところの中になりますけれども、まあ、最近あの海上自衛隊の船が非常に多く留萌港に入港しております。またあの要望活動も行っておりますので、海上自衛隊への要望活動の関係について市長の方からお聞きをしたいと思います。
市長。
海上自衛隊の要望活動ということですが、まあ、あの私としてはですね、あの、まあ、今年、4隻の船が艦艇が留萌港に来ていただいたということもありますが、あの海上自衛隊に対してはですね、留萌港がやはり北海道日本海側のほぼ中央に位置する地理的特性、港湾能力の高さなどの優位性を伝えております。 この一つのきっかけというのは、2年前の、カズワンの災害が発生した際に、函館から掃海艇が出動したということで、私はてっきり太平洋周りで行ったのかなというふうに思いましたが、函館から日本海周り、日本海からオホーツク海に向かうというルートだったそうです。まあそれはまあやはりその北方四島とかなり近いということもあって、まあ海上自衛隊としての判断だというふうに聞いております。まあそういうことも考慮しながら、まあ留萌市として補給ですとか、水の給水、あと、食料品など、の補給に、また機工事の船員の方が外出して、市内の飲食店等の利用など、市内経済の、好循環につながることを、期待して、この要望というのをさせていただいたところでございます。
村山議員。
続いて大項目の2点目、障害児と家族をサポートする福祉について、まず支援事業の利用者数の増加に伴って指導員の負担増が課題となっていたことに関しては、予約システムなどをその ICT を導入したことで業務改善を図っているというご答弁をいただきました。で、私はその発達支援センターというのはイメージですけど生身の対応だと思っておりますので、もちろんその予約システムなどは ICT の導入で、改善できると思っておりますけれども、まあ、やはりそのすべてが子どもまたは親というのが対象になってきますので、私はその職員の数というのが本当に充足されているのか心配でありますので、もう一度ご答弁をいただきたいと思います。
市長。
まあ先ほども答弁させていただいたんですけれども、まあ現在16名体制で行っております。で、まあ、それぞれ相談、先ほど言った、まあ、相談業務をはじめ、見通りも含めてですね、いろいろ、まあ、事業の状況というのは若干増えてきているというふうには私も認識をしておりまして、まあ、そのことについても、子ども発達支援センターの職員からやはり、まあ、事情の確認などをさせていただいているところです。まあ、現状としては今の体制で十分であるという報告を受けているところなので、まあ、今後これから の、 その相談件数、また直接的な指導など、増えてきたときに再度協議を重ねていきたいというふうに考えているところです。
村山議員。
もう一点ですね、留萌南部地域幼児療育推進協議会、どのような役割を担っているかというご答弁をいただきました。で、この中ではやはり年間の研修会とか講演会とか、そういった内容になっておりまして、まあ、私としましてはやはり、関係機関の連携をしたですね、課題をお互いに出し合いながら課題解決に向けた意見交換、情報交換の場というのが大変必要になってくると思いますので、この推進協議会の中で、まあ、できないのかお聞きをしておきます。
教育部長。
はい、お答えいたします。まず現在の療育推進協議会の活動の中で申しますと、年に6回ほどの、まあ、事務局会議、各3市町村の保健師を加えた事務局、まあのみが集まっての、意見交換、情報交換の場とは開催をしております。また、担当者レベルの研究協議の場として、 療育に関する講演を行っていただき、テーマ別の、グループワークということで、行ってはいるところでございます。実際、事業所も含めた情報共有の場が必要ないかといったご質問でございますが、現在、市内の放課後デイサービス等が参加しての、そういった場につきましては、設置はされていないところでございます。以前、市内の事業所から、お声かけが実はありまして、そういった情報交換の場を設けることについて、働きかけをしようとした経過は、あるとも、お聞きしたことはあるんですが、その時は事業所間のどうも足並みが揃わなかったということで、設置には至らなかったとお聞きしております。いずれにいたしましても、そういった要望があるようでしたら、改めて各事業所にもお声かけをしまして、必要性の意向確認などを行いながら、目的、実際にどのような活動を行うかも整理をしていきたいと考えているところでございます。以上です。
村山議員。
次に大項目3点目、給食事業の民営化についてです。まず昨年暮れからですね、1月にかけて、保護者と教職員を対象としたアンケート調査、民営化に対するアンケート調査を行っておりまして、その結果について、議会の方にも提示されているわけです。で、そのまずはこの時点のアンケート調査の結果を踏まえて、教育庁はどのような思いを抱いたかというか、考えを抱いたかというのをお聞きをしたいと思います。
教育長。
はい、昨年行ったアンケート調査結果についての私の認識ということですけれども、このアンケート結果の中でですね、それが、反対というのではなくて、おおむねその賛成という意見の数がかなり多かったというところとですね、その中でもそのアレルギーですね、現状対応というのがアレルギーを持った方に対して献立表の中にその材料を書き込むというところでの対応となっているんですけれども、そのアレルギー対応というのがもうちょっと進んだ形でできればというところで、皆さんの要望も多かったのかなというふうに受け止めております。いずれにしてもですね、アンケートの中で記述式の部分もたくさんあったんですけれども、頭からこの賛成ですという意見ではなくて、条件付きに賛成ですといった意見もたくさんございました。その内容というのは、子どもたちにやはり安心安全な給食を提供していただけるのであれば、それは直営であっても、民間での提供であってもそれは構わないというような内容が多く書かれていたのかなということで、私としてもその、やはり安心安全な学校給食が提供できる体制、それが民間委託でも提供できるようにですね、検討を重ねてきております。ですので、この皆さんの望んでいるですね、安心安全な学校給食を続けられるような民間委託を進めたいというところで考えているところでございます。以上です。
村山議員。
私もこのアンケート調査結果を見て、当時はアンケート調査の表題がスクールランチになっておりますけど、スクールランチ導入検討についての考え方ということで、保護者も教職員もですね、肯定するそのパーセンテージが非常に大きいというか、合わせたら過半数以上だということになっております。で、しかしながら今言ったように、教育長がお話したように、たくさんの意見を持って、そのどちらでもいいよという考え方があるという、たくさんの意見が出ております。で、この意見に対して その回答というか、もう一度ですね、私は保護者と教職員の方にこのアンケート調査の結果を踏まえた説明会というか、導入に関する説明会というよりは、この皆さんからいただいた意見に対する回答をちゃんとお話しするというような説明会が必要だと思いますので、最後にご答弁をいただきたいと思います。
教育長。
はい、議員おっしゃるようにですね、 アンケートの結果以降ですね、そのアンケートとは別に学校または保護者に対しての説明会というのは一度は開いたんですけれども、その出てきたアンケート結果、これについての説明というのはまだしていない状況であります。昨年ですね、検討を始めた時からですね、その委託の内容というものもですね、だいぶ変わってきているという状況があるものですから、おっしゃられたようにですね、保護者への説明というのも今後必要だということで、それを進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
12番、村山議員の質問を終わります。